宇都宮市はレディオベリーのすぐ近く。火曜日の夕方4時を過ぎるとひっそりと開店するバーがある。そこでは毎週栃木を、そして仕事を愛する大人たちが集い、グラスを片手にトークの花を咲かせている。今宵はどんな時間が流れるのか。ひっそりと開店です。
栃木県経済同友会プレゼンツ、テューセイトーキングバー。
すいません、お隣よろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞ。
すいません、失礼いたします。ちなみに何屋さんなんですか、お仕事聞いていいですか。
私電気工事の会社をやっておりましてですね。
電気関係ですか。
はい、そうです。
お名刺なんてもらえたりしますか。
あ、ぜひよろしいですか。
すいません、はい、私はこういう、あ、感電光。
はい、そうです。
音がついてきちゃいますね。
そうですね、
感電光。今だいぶ注目が増えましたね。もう電気にまつわるこう道というものならば全てに携わってるような。
そうですね、もう、はい、変電所からですね、自宅一軒一軒の設備まで全部、はい、線を通すと、はい、それから建物の中の線を全部つなぐと、はい、そういった形で、はい、もう皆様の電気をいかにして、うん、効率よく届けるかという仕事をしております。
はい、もうまさにもうお名前がぴったりですね。山村直人さん。
はい、
山村さん、例えばご出身はどちらなんですか。
神奈川の相模原市というところです。はい
は
い、
宇都宮は何年ぐらい前に。
いや、去年の7月なんで1年になります。
はい、そうなんですね。
その前は東京の芝浦にいましてですね、はいはい、その前は神奈川に3年と静岡に、はい、沼津に単身赴任で4年おりました。
はい、どうですか、宇都宮の街で好きな場所ってありますか。
好きな場所はですね、はい、宇都宮だとやっぱり二重山神社、はい、あそこの神社がやっぱり一番好きですね。関電工の栃木支店の安全祈願が日光の東照宮なんですね。
はい、そうなんですね。
はい、それで4月と10月、はい、1月年に3回はですね、はい、安全祈願で、はい、大勢で行きますんで、はい、そしてやっぱあそこの霊源新たかな場所でお祈りするとですね、はい、心が非常に清らかになるという、はい、ところでですね、
心清らか求めてるんですね。
そうですね、やっぱ世俗的だし、生活してるってですね、はいはい、清めてほしいなっていうのがありますね。
でも興味あるのはその世俗的な方の部分。
やはりお酒も大好きですし、はい、
日本酒とかはいかないんですか。
日本酒も大好きです。
あ、大好きですか。
はい、相馬レー、はい、極光、うん、千金とかですね、
はい、止まんないですよね。
止まんないです。
栃木の日本酒は本当美味しい。
本当に美味しいです
ね。どうですか、その栃木っていうのはもうお仕事で来るのが初めてだったとか。
いや、実はうちの母親の実家が、はい、実はその栃木県の葛でして、あ、はい、この間甲子園に出た
青蘭台東
が昔葛高校と言ってですね、はい、そこの葛高校の隣のお寺さんが私の母親の実家の菩提寺でして、はい、ちっちゃい時から年に3回、はいはい、正月お彼岸、うん、全部行ってましたので、ね、秋山川を見て、はい、田んぼを見ながらですね、はい、お蕎麦を食べて、
はい、
もう県南地域は非常に私的には心のふるさと。
じゃあ会社の方で、はい、栃木行ってくれって言われた時どうでした。
はい、うちの母親が非常に喜びましたね。
どうですか、栃木の得意性って感じる部分はありますか。
非常にですね、はい、その人をもてなすというかウェルカムっていうかですね、うん、やっぱりその東照宮があって、うん、いろんな方がやはり江戸から来るじゃないですか。はい、そうするとやっぱりその宇都宮とか宿場町はですね、うん、非常にその外から来る方々を非常にもてなす文化があるっていうふうに地元の方からお話を聞いてですね、やっぱりその今栃木支店の我々の社員のメンバーもですね、うん、外から来た人間を非常にウェルカムでやっていただけるっていうのは、はい、やはりいい文化ですね。
栃木支店ってこう、はい、オフィスには何人ぐらいいらっしゃるんですか。
支店全員で350人ぐらいいるんですけれども、はい、支店の中では100人ぐらいですかね。はい、
そうなると250人は現場に出てる。
はい、外の営業所がそれぞれ地区にあって、はいはい、で現場に出てます。はい、
現場に出てどんなことするんでしょうか。
一つはですね、はい、電柱に登ってですね、
はい、
高所作業車に乗って、
はい、
電柱のその間の線をつないだりとかですね、はい、電柱を抜いたり、もしくはその電柱に、栃木は木が多いんで、うん、それを 伐採をしたりとかですね、そういう配電設備の保守を、はい、あとはその新築の、はい、建物や建物のリニューアルするような電気設備、はい、そこもあのクーラーがもちろん電気通ってませんから、
そうか、はい、クーラーつけるために仕事してるんですもんね。でもそれによってようやっと明かりもつくし涼しくもなる、あったかくもなる、ね、はい、ありがとうございます。
もう社会のインフラを守るために我々は本当に仕事しているという状況でして、
なんで山村さんはその関電工入ろうと思ったんですか。
いや実はですね、私大学入った時の教授がですね、学生時代にアルバイトした人の関電工の事務所で働いたらしいんですね。でその教授に聞いたら、はい、関電工の社員ってすごいいい人ばっかりだから、関電工入ったらどうっていう、はい、あの教授から勧められましてですね、はい、それで、関電工の本社にですね、はい、とか、まあ、ある時はまだ郵便でですね求人票を見てですね、はい、入ったっていう、
大学時代何を勉強なさ
ったんですか。法律だったんですけれども、
はい、法律勉強してて一番影響を受けたのがその先生のアルバイトの話だった。
そうです、そうです、
はい、入ってどうでした。
最初は怖かったです。でもやはりやっぱ入れば入るほどやっぱ、まあ特に栃木支店という方々もですね、やっぱいい方ばっかりで、その職種や部門を超えてみんな仲良くやっているっていう、和を持って尊すとなすじゃないですけれども、非常にそういう意味ではやっぱ関電工のその伝統を受け継いでるなっていうのはありますね。
いわばこう社会全体に対する見えないところでのサービスですもんね、はい、
さすがそうですね。
あからさまなサービスではなく、はい、本当陰で支えてくれてますよね、
はい、もう本当に我々が目立つ時は、はい、災害が起きた時なんで、はい、もうなるべく目立たないようにっていう、
そ
う
か、停電とかね、
そうです、
そういう時にいち早く直そうと頑張ってくれてるんですもんね、
はいはい、5年前にですね、はい、あのこの辺田川とか栃木県内洪水を、はい、起きて、水浸しになったところを、うん、あの漏電するといけないので、うん、電気を、はい、そういった形で、はい、雨の中現場に行ってですね、本当に頭下がります現場の方々には。
いや僕らはねラジオ屋さんですけど、ラジオ屋さんも電気なければ新聞屋さんになっちゃいますからね。
そうそう、でもラジオもやっぱりその災害が起きた時の、はい、やっぱラジオ放送っていうのは非常に大事ですよね。
電気あってこそじゃないですか。電気なかったら僕らただ一人喋ってる人になっちゃいますからね。ありがとうございます。もうどうですかこれから。
はい、我々今ちょうど去年で創業80周年なんですね、はい、やはり今、これから先その100年企業に向けてですね、うん、やはりその社会の方々の信頼をやはりいただいてですね、そのインフラ設備を守っていく、もうこれがやっぱり我々の一番の重要事項でして、やっぱり電気をいかに止めないで皆様にお届けするか、うん、これが本当の社会的使命だと思ってますので、それだけです。はい、
使う僕らの段階でも安全に使うように頑張りたいと思います。
はい、
今度はじゃ あの日本酒の店でも一杯、
ぜひ
でまた再会の約束の乾杯を。